今日の物語はヤコブとヨハネがイエス様にお願いをするところから始まります。彼らのその願いの内容は多くの人が一歩引いてしまうような、どうしてこんなお願いをできるんだというような思いがするかもしれません。そして私は神様に何を願うだろうか、弟子たちですらイエス様にお願いしてその願いがと思うようなことであると思えば、私たちも何を願っていいか分かりません、どうお祈りしていいか分かりませんと、そういうふうになってしまうかもしれません。そうではないんですね。確かにこのヤコブとヨハネの願いをイエス様は、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない、まあそうは言われましたが、これはイエス様に願う、イエス様に祈らなければ本当に私たちは分かってないっていうことが分からない、自分が思っている思い、人間ですから何にも思わないっていうことはありえないわけです。今日のこの10時半のこの時点でも一日の出来事でいろんなことを皆さんそれぞれ思っているはずです。全く今日は礼拝だからと言って、もうこの礼拝のことだけを思うと、本当に真っ白な思いでここにいるということはできないんだと思うんです。それだから私は今この思いを持っています。あなたは本当に自分がそう思っているということを、それがどこから来ているか、それが主の御前でどうなのか、イエス様から教えていただかなければならない。そうして分かっていないものである、あるいは間違った思いを持っている、それを本当に神様から教えていただけるということを、また幸いとして受け取るべく、私たちは信じてどんどん祈って願って神様の前に近づくべきではあると思うのです。人間の願いが神様のその思いに本当にかなうものなのかなんていうのはとてもおこがましいことですが、しかし神様は私たちを愛してくださるがゆえに、その御心に近づけてください、変えてくださる、信じて、いや本当に分かっていないと思いますが、何が分かってないか分からないので、私の願いはこうです、変えてくださるなら変えてください、正直に願いを告白することが良いのだと思うんです。それと同時に、まずじゃあヤコブとヨハネは何が分かってなかったのかということも、また私たちも本当に分かってるだろうか。いや彼らはイエス様の右と左にそんな大それたことを、しかし先週イエス様は幼子を来るままにしなさい、止めてはならない、イエス様のところにわーっと近づいて、これ子供たちがそんなイエス様のところにっていうのを、かえってダメだ、そのままにしなさいと言われたばかりです。それを先週の礼拝で見ました。ならばヤコブとヨハネが、いや栄光を受けになるときイエス様のすぐ右と左にと、そのことにおいてイエス様はやっぱり止めておられないんですね。いやそれはそうだ、私のすぐそばにいる、それは素晴らしいことだと、しかし何が分かってないか、その右と左ということ、それは何を求めていることなのか分かっていない。 何が分かってないか。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるか。イエス様の右と左、それはイエス様と同じ意味をする。その時に私が飲む杯を飲むのだ。イエス様が飲む杯、まあ皆さんは杯と聞くと聖餐式のあのブドウの杯を思い起こされるでしょうし、あということはこれは主の流された血である、あのゲッセマネの園でこの杯を取り除けてください、まさにこの杯というのは十字架のことだと思われるし、もちろんその通りだと思います。このところの最後に自分の命を与えるとやはりイエス様は言われています。ところがいや、なぜそのような十字架、犠牲を払う、血を流す、そのことをしなければならないのか、それがなぜ杯というふうに書かれてあるのか。またヤコブとヨハネはそれをできます、もしかしたら栄光を気になるとき、その天国でイエス様の右と左に座らせていただける、もちろん何の犠牲もなしに行けるはずなどない、それはイエス様が苦難をお受けになる、その苦難を私たちも当然受ける、それはもちろん覚悟してますしできますと、まあ、それは確かに普通に言うことだろうと思います。いや分かってない、確かにどんな苦難が待ち受けているかはそれは分からないことです、未来のことです。しかしもちろんそれがそんな簡単な道ではないということは分かっていて、右に左にとお願いしましたという思いだったのかもしれません。弟子たちにとって杯というのはそういう思いだったかもしれません。皆さんどうでしょうか。あなた方がイエス様を信じ、そして天国に入ろうとする、その時に私が飲む杯を飲むのだ、その杯、確かにクリスチャンとしてこの礼拝に出てくる、いろんな苦難があります、大変なことがあります、だから時にはどうしても礼拝に出られないということもある、しかしそれらも癒され、また道が開かれ、そうして礼拝に来させていただける、そのような信仰の戦いをもう繰り返し繰り返し行っていって、そうした杯を飲んでという、そういう人間的な苦難のことなんだろうか。実は旧約聖書にこの杯が予言されている、いや予言というよりも、まあ、はっきりと神様にそれをせよと預言者が語られている、その箇所があるんです。エレミア書の25章の15節16節、旧約聖書の1089ページ、エレミア書の25章15節16節、旧約聖書1089ページ、ではお読みします。イスラエルの神主は私にこう仰せられた。私の手からこの怒りの杯を受けて、私があなたを使わす国々の民に飲ませなさい。彼らは飲んでよろめき狂う。これは私が彼らのうちに剣を使わそうとしているからである。この後そのエレミアは主から杯を受けて、そしてそれを飲ませた。 ただしばらくその杯ということがずっと語られていきます。すべてのものがこの杯を飲む。もちろんエレミアも飲ませるだけでなくて、そしてイスラエルもこの怒りの杯、剣、つまり神の裁きです、それを受ける、ずっと記されています。人間的な信仰によって乗り越える、そういう苦難の杯ではない。これは罪のゆえに飲まなければならない怒りの杯、裁きの杯だ。それをイエス様は飲まれる、飲まなければならない、そういうことなんですよ。私たちが毎月生産でいただいているあの杯は、神様が罪をお怒りになられた、そのことのゆえのイエス様の血であり、私たちが本来流すはずだった血なのです。あれは怒りの印でもあるんです。私たちは確かに、またパウロもあなた方は生まれながらに怒りの子であると、そうはっきりと記しています。それをイエス様は飲む、この飲むのはつまり神様が罪のためにどれだけ怒りを発さられているか、そのためのなだめ、また贖いとして私は血を流す、そしてその怒りである私たちを怒りの対象であるにもかかわらず、なだめ愛し、このものを抜き取らないでくださいと